7章。そこでエリシャは言った。皆さん、エホバの言葉を聞きなさい。エホバはこのように言われた。明日の今頃、サマリアの門口で上等の麦粉1セアは1シェケル、大麦2セアは1シェケルの値になるであろう。すると副官でその手に王が寄りかかっていた者が誠の神の人に答えていった。たとえエホバが天に水門を作っておられるとしても、そのようなことが起こりうるだろうか。これに対して彼は言った。見よ、あなたは自分の目でそれを見るが、それから食べることはないであろう。時に門の入り口に四人の人たち、雷病人がいた。彼らは互いに言い出した。私たちはどうして死ぬまでここに座っているのだろう。たとえ私たちが都市に入ろうと言ったところで、市内は飢饉なので、私たちはそこでやはり死ななければならないだろう。またもし、ここに実際に座っていても、私たちはやはり死ななければならない。だから今、シリア人の陣営に入り込もう。もし彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生きながらえるが、もし私たちを殺すなら、私たちは死ななければならないだろう。そこで彼らはシリア人の陣営に入ろうと夕闇の頃に立ち上がった。彼らがシリア人の陣営の外れまで来てみると、見よ、そこには誰もいなかった。ところでエホバがシリア人の陣営に戦車の音、馬の音、大軍勢の音を聞かせられたので、彼らは互いに、見よ、イスラエルの王が我々を攻めるため、我々に対抗してヒッタイトの王たちとエジプトの王たちを雇ったのだ、と言った。直ちに彼らは起きて、夕闇の頃に逃げて、その天幕や馬やロバを置き去りにし、陣営もそっくりそのままにして、自分たちの魂のために逃げていった。これらの雷病人たちは陣営の外れまで来ると、一つの天幕に入って食べたり飲んだりしだし、そこから銀や金や衣を運んで立ち去り、それをしまい込んだ。その後、彼らは戻ってきて、他の天幕に入り、そこから物を運んで立ち去り、それをしまい込んだ。ついに彼らは互いにこう言い出した。私たちのしていることは正しくない。この日は良い知らせの日だ。もし私たちがためらっていて、実際明け方まで待つなら、財貨も私たちに必ず追いつくことになる。だから今、行って、入り、王の家で報告をしよう。そこで彼らは行って、市の門営に呼びかけ、彼らに報告していった。私たちは、シリア人の陣営に入りましたが、どうでしょう。そこには誰もおらず、人の声もありませんでした。ただ馬がつながれており、ロバもつながれており、天幕もそっくりそのままでした。すぐに門営たちは呼ばわって、中の王の家に報告した。王は直ちに夜のうちに起きて、しもべたちに言った。シリア人が我々に対してしたことを、お前たちに告げさせてもらおう。彼らは、我々が飢えていることをよく知っているので、彼らが都市から出てきたら、我々は彼らを生け捕りにし、市に入るのだ、と言って、陣営から出て行き、野に隠れているのだ。すると、しもべの一人が答えて言った。どうか、この都市に残っている、残りの馬のうち五頭を人々に取らせてください。ご覧ください。彼らはここに残っている、イスラエルの全群衆と同じです。ご覧ください。彼らは、滅び失せたイスラエルの全群衆と同じなのです。それで、人を送り出して、見てみましょう。そこで彼らは、馬をつけた二台の兵舎を取ると、王は彼らを送り出して、シリア人の陣営の後を追わせ、行って、見てきなさい、と言った。そこで彼らは、ヨルダンまで彼らの後を追って行ったが、見よ、道はすべて、シリア人が急いで立ち去る時に投げ捨てて行った、衣や器具でいっぱいであった。それから、使者たちは帰ってきて、王に報告した。こうして民は出て行き、 シリア人の陣営のものを強奪したので、上等の麦粉一セヤが一シェケル、大麦二セヤが一シェケルの値になった。エホバの言葉の通りであった。時に王は、例の副官、その手に王が寄りかかっていた副官を門口を受け持つよう任じていたが、民が門口で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が誠の神の人のところに下ってきた時、その人が話したその言葉の通りであった。こうして誠の神の人が王に話して、サマリアの門口で明日の今頃、大麦二セヤは一シェケル、上等の麦粉一セヤは一シェケルの値になると言った通りになったのである。だが副官は誠の神の人に答えて言った。たとえエホバが天に水門を作っておられるとしても、この言葉の通りにそれは起こりうるでしょうか。これに対してその人は言った。見よ、あなたは自分の目でそれを見るが、それから食べることはないであろう。こうして彼にそのようになった。民が門口で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。